ヒース株式会社の岩井博美です。後継社長のための経営力の磨き方も最終回となりました。第5回をお送りします。この音声講座は、先代社長から会社を引き継がれた方や、これから会社を引き継ぐことになる方へ向けてお伝えしたいことをお話ししてきました。いずれにしても、後継社長へ引き継ぐことになる会社には、時代とともに歩んできた長い歴史があります。ですから、後継社長は時代の流れや自分を取り巻く環境に左右されることなく、新しい時代に向かう必要があります。第1回目にも、後継社長は激動の荒波の中、自信を持って突き進み、会社を持続的に成長させていくために、経営力を発揮することが求められます。と申し上げました。そのためには、自分としてはこうだと明確に言えなければなりませんし、それは決して思いつきや願望や自己満足ではなく、経営力として発揮しなければならないと思っています。弊社の日々の仕事を通しても、その重要性は確信していますので、後継社長のための経営力の磨き方では、これまでの4回で経営力を発揮するための考え方や捉え方をお伝えしてきました。ここでもう一度簡単に振り返ってみたいと思います。第1回では後継社長が経営力を発揮するための大前提として本質を守りながら変化成長していくということをお話ししました。単にノウハウやスキルに頼るのではない考え方です。守るとは、創業の精神や企業理念を引き継ぎ、会社として次のビジョンを打ち立てること。変化するとは、先代を受け入れ、先代との違いを自覚した上で、自分のやり方を確立すること。成長するとは、先代とは自立した関係を築き、経営者としての覚悟を決めることです。本質を守りながら変化成長する上で、なぜそうしたいのか、なぜそれをやりたいのか、なぜそれが大事なのかのなぜを見極め、後継社長としてのビジョン、やり方、覚悟を決めるための第一ステップとして、第2回では深層価値観、コアコンセプトという考え方をお話ししました。感情から思考、思考から行動という人間の基本原則とともに、自分自身の感情が動くポイントを知り、コアコンセプトとして言語化し、自分自身の判断基準を持つことの重要性をお話ししました。この判断基準は、自分だけのことにとどまらず、会社経営における経営判断の基準にもなります。会社経営において、これはやった方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかと、経営者は常に思考し、思考した上で選択する、決断する、そして行動するということを繰り返していますから、判断基準としての深層価値観、コアコンセプトを知っておく必要があるわけです。第3回では、経営力を発揮するための第2ステップとして、深層価値観であるコアコンセプトを使って、自分を客観視することを経営に生かし、より高い視点から物事を捉えることについてお話ししました。そのための自分自身の判断基準となるコアコンセプトと会社の本質である経営理念の関係性にも注目しました。先代から続く経営理念をより分かりやすく理解を深め、なおかつ高い視点から経営理念を捉えるために、社長ご自身の深層価値観、コアコンセプトに沿った形で会社のビジョン、ミッション、バリューを再定義する必要性にも触れてきました。そして第4回は経営力を発揮するための第3ステップとして関心の矢印についてお話ししました。コアコンセプトが明確になり、コアコンセプトと紐づけてより高い視点で物事を捉えるようになったら、どこに関心の矢印が向いているかを意識することが必要になるということをお伝えしました。第1ステップ、 自分自身の判断基準である深層価値観、コアコンセプトを明確にすることは、プロファイリングという手法を用いて明らかにしていきます。コアコンセプトは、幼少時から現在に至るまで、どんなことにご自身の感情が動くのかということを知り、言語化することですので、あらゆる方向からお話を伺いながらプロファイリングしていきます。私のこれまでの経験から申し上げると、真剣に真正面から自分に向き合うことができれば、必ずこの第一ステップはクリアできます。時に、これまで目を背けてきた自分自身と対峙することにもなりますが、それを超えた時には、本当の意味で経営力を理解し、経営力を発揮するということができるようになると思っています。第一ステップである深層価値観、コアコンセプトをベースに、第二ステップと第三ステップ、物事を高い視点から捉えることと、関心の矢印の向きを意識することは、そう簡単なことではありません。自社で扱う製品やサービスだけではなく、マーケティング、マネジメント、業務改善、組織づくりと会社のすべてに関わってくるからです。ですから、考え方や捉え方を知っているだけでは意味がありません。日々の仕事の一つ一つと結びつけて実践していく中で実感しなければなりませんから、このことに終わりはありません。では、実際にどうやるの？実際にやっている会社の事例は？と思われるかもしれません。しかし、それをお伝えすることにもあまり意味があるとは思っていません。これまでお話ししてきた基本となる考え方や捉え方は同じでも、目的も違えば実践する方法も違うからです。それはなぜか。あなたの判断基準となる深層価値観、コアコンセプトが違うからです。誰一人として同じ人はいないわけですから、あなたにとって大事なことが、他者でも同じように大事だとは限らないのです。会社経営を突き詰めていくと、お客様に喜んでいただくことに浮きつくということは前回にもお話ししましたが、お客様に喜んでもらうということでは同じであったとしても、なぜそれで喜んでもらいたいのかも違いますし、どんな状態やどんな感情になったらお客様が喜んでいると思えるのか、それも違います。もう一度申し上げますが、同じはありません。だからこそ、どこにもない違いを明確にする。つまりは、経営者自身の在り方、考え方を誰にでも伝えられる形で明確にするということが先決です。それは単なる差別化でもなければ、自社の強みというような緩いものでもありません。そもそも他者と比べるようなものではないからです。さて、5回にわたってお届けしてきた音声講座はいかがだったでしょうか。平成の時代も間もなく終わり、昭和、平成、そして次の元号と3つの時代を経験するという人もたくさんいるはずです。私もその中の一人です。かつては明治、大正、昭和という3つの時代を生き抜いてきた人をなんだかすごいと思ったものですが、そのうち同じようになんだかすごいと言われるようになるのかもしれません。平成の時代は、いわゆる昭和的なものの考え方や価値観がいろいろと否定されました。大企業に勤めていれば一生安泰。真面目に働いていれば給料も上がる。上司の命令は絶対。一つの会社で最後まで勤め上げる。ジャパンアズナンバーワン。猛烈な働き方が良しとされた昭和という時代を過ぎ、平成の30年は働き方が大きく変わってきました。昭和を集団が力を発揮した時代と捉えると、平成は個が台頭してきた時代です。では、これから迎える平成の次の時代は どのような時代になるのでしょうか。個が新たな連携を模索する時代、そんな時代になるのではないかと予測できます。個が新たな連携を模索するといった時の個は、一人一人が主体的に考えて行動する個人です。そして模索する新たな連携は、時にはつながるけれども時には離れるといったように緩やかなつながりです。それは会社とか国とかいったような規制概念を超えたものになるように感じています。そういう意味で再び働き方も大きく変わる可能性があります。インターネットの普及もあり、個がつながりやすくなる時代になりました。一つの情報や考え方が爆発的なスピードで一気に広がっていくのは誰しも経験済みです。そしてこの仕組みを逆手にとって、自分と異なる意見や主張を攻撃したり排除したりする動きも世界各地で起こっています。この時、自分としてこう考えるという軸が定まっていないと、大きな波にさらわれ、気がついた時にはとんでもないことになっている恐れもあります。そこには多様性も自由もありません。第1回目の冒頭で弊社の考え方をこのようにお伝えしました。会社が持てる力を十分に発揮して、お客様に提供する会社としての価値をより高めていくこと、これを自力を紡いで会社の品質を上げると考えています。後継社長がいらっしゃるということは、業歴の長い会社ということです。長い歴史の中で積み上げてきた伝統もあります。実績もあれば経験もあります。蓄積されてきた知識や技術、ノウハウもあります。こういった長い年月をかけて積み上げてきたすべてが、会社としての自力のもとになりますし、それは起業して間もない会社がどんなに欲しくても手に入らないものです。しかし、積み上げたというものはいつどんなきっかけで崩れてしまうか分かりません。言い方を変えれば、ただ上に積んである状態では積み重ねるほどグラグラすることもあるでしょうし、バランスも悪くなるということです。知らず知らずのうちに伝統が悪しき慣習になったり、実績が過去の栄光にとどまったり、経験が慣れという当たり前になってしまっては、これから先の未来を考えた時には足かせにもなりかねません。そのためにも、積み上げてきたものが簡単に崩れないように、会社組織が縦横斜めどの方向の動きにも耐えうる強度を持った状態であるに越したことはありません。紡ぐというのは、もともと綿や繭から繊維を引き出し、撚りをかけて糸にすることを言います。撚りをかけて強度を増せば布にもなるわけですから、紡ぐということの可能性は計り知れないことがわかります。ですから、あえて紡ぐと言っています。そして、自力は会社そのものが持つ力だけではなく、社員一人一人が持つ力、それも持てる力を十分に発揮することを自力と考えています。社員の自力を紡ぐことは、会社としての自力にもつながっていきますから、さらに強くなるということです。自力を紡いでとは、5回にわたってお話ししてきた経営力の根幹となることであり、会社の品質を上げるとは、経営力を発揮してより強固な組織にした結果、どんな会社とも同じではない素晴らしい会社にするという意味です。先代から受け継がれた後継社長である方も、これから後継社長となって次の代を受け継がれる方にもお伝えしたいことをお話ししてまいりました。実際に自社の場合はどうなんだろう。 少しでも興味をお持ちいただけましたら、直接お話を伺わせてください。後継社長であるあなたのお力になれましたら、大変嬉しく思います。後継社長のための経営力の磨き方全5回。最後までお聞きいただきありがとうございました。